この部屋。皆さんおはようございます。マルシェイベントの主催やセミナー講師をしていますが、時々不思議ちゃんって言われるサムコこと佐村真希です。この番組はサムコが主催したイベントの出展者さんや大切なお友達の中から、特にお仕事や活動を楽しんでいらっしゃる方をゲストにお越しいただきます。お越しいただいたゲストの方には、お仕事や夢、活動やご家族などいろんなことをお話しいただき、今週1週間のスタートをにぎやかに彩る番組です。本日のゲストは着物ハウスキルキルの内田美咲さんにお越しいただいています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種よ。
改めまして、本日のゲストさんです。着物ハウスキルキルの内田美咲さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もね、素敵な着物でお越しいただいて、
ありがとうございます。
ちょこんと座っていただいてるんですけど
ちっちゃいんでね
そうなの、お人形みたい。
ありがとうございます。
まずはね、このラジオをお聞きの皆さんに、内田さんのね、自己紹介をお願いします。
はい、改めましておはようございます。着物ハウスキルキルの内田美咲です。着物仲間からはウッチーって呼ばれているので、気軽にウッチーって見かけた時に呼んでもらえるとすごく嬉しいです。着物が大好きで作るのも大好きです。よろしくお願いします。
お願いします。で、私もウッチーで呼ばせていただこうかな、
はい、ぜひぜひ
ね、着物ハウスっていうお名前なんですけども、はい、着物の、まつわるものを作ってらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。今はメインで柄足袋を手作りで作っていて、あとは着物をリメイクした半幅帯とか、その辺も販売しています。
ね、帯をね、帯は可愛いのは確かなんだけど、足袋、がね、またすごい可愛いよね
でしょって自分で言っちゃったりして
そう、そう、私もね、オーダーさせてもらって、
ありがとうございます。
イベントに行って確かに作ってあるものも可愛いんですけど、自分の好きな柄にカスタマイズできるのも楽しいですよね。
そうなんですよね。絶対そういうご要望があるだろうなと思って、ちょっとこの前のイベントで、はい、初めてちょっとオーダーを受け付けてみようと思ったら、すごい皆さんが喜んでくださったので、あ、やっぱりそうなんだと思って、はい、私も嬉しかったです。
ね、どんな組み合わせが売れるかわからんっていう意味でも、オーダーがあるといいですよね。
あ、そうですね。あと自分では思いもしなかったようなこう組み合わせでオーダーしてくれる人もいて、ちょっと自分でも新たな発見というか、なるほどって。それこそサムコさんのね、
あ、そう、私は足裏のね、底の柄を真っ黄にしてもらって
そうそうそうそう、
かわいいねもん、黄色
いや、合わせて、あ、なるほど、かわいいって私も気づいたっていうところで、そう、それも新たな発見で、ありがとうございました。
でもオーダーするとき初めてですって言われましたその黄色い底じわみたいな、
そうなんですよ。自分で可愛いなと思って用意したものの、あんまり、ね、要望が周りからなかったのであれ違ったかなって思ってたんですけど、よかったと思って、
じゃあぜひサムコファンの皆様は黄色い底地で合わせていただくようにう、ね、ぜひともよろしくお願いします。
はい、ぜひ皆さん黄色い底地で
おるんかな
底地からみたいな、
そうそう、
底地から選ぶみたいな、
そうそうそう、底地はまず黄色って決まってるみたいな、そう、サムコ一族みたいな、そうしよう、なんかこうみんな T シャツを揃えるみたいに、底地は黄色で、あとは好きな色を選ぶみたいな。
いいですね。
どんな色が流行ってるっていうか、人気とか、そういうの傾向とかはあるんですか？
そうですね、まあ、私がまず好きな色柄をまず選んでくるので、
あ、そっか、
そうですね。なんであんまり どっちかというと青系とかよりは寒色よりは暖色の方が多分私の選んでる色は多かったかなと思うんですけど、赤系とか、そうですね、ちょっとそういう紫とかそっちの色の方が多かったかなと思うんですけど、結構人気があったのがキノコですね。
へー、キノコ柄？
キノコ柄、
へー、
白地に赤いキノコなんですよ。
なかなか独特したやない
や、それが結構可愛いって言ってもらえて、そうですね。
何、私着物ファンは猫好きかと思ったけど、意外とキノコも好きな人がいる。
キノコ、そうですね、多いですねで結構可愛いって言ってくれる人多かったですね。
へー、はい、そうなんや。そう、うん、だからね、今日の着物ももちろんうちはガラガラガラガラなんだけど足袋も全部ガラガラですよね。
すべて柄ですね。
なんでそういう柄の足袋を作るようになったの？
私が白い足袋が苦手で
苦手とかあるの？
苦手とかあるんですよ。
普通に足袋は白いものやと思う、思っててんけど。
あるんですよいや、そもそもその着物とか帯とか全部柄が好きで、うん、襟も白は本当嫌なんですよ。
今日のね、襟もなんかの縞が入ってるよね
そうなんですよ、柄の半襟を絶対入れるんで。ってなると足元白っておかしくないですか？
いや別にそれが分かれへんから私は同意しかねるんやけど、でもなんかそういう感覚きっとあるんだろうね。私結構なんか何でも受容できる方やから、これはこういうものですって言われたらそういうものなんだなってあんまり疑いが持てないので、だからそういう感覚ってすごいなと思うねんけど。
いや多分ね、その白い旅とか白い襟がダメっていうわけではなくて、私も、いやそれはそれでありだと思うし、今サムフさんがしてるその白い襟も別になしとは思わないんですけど、なんだろうな、私は着たくないって思って。でも私の足めっちゃちっちゃいんですよ。
え、いくつ？
ちゃんと測ったら21。
子供やんなそれ
そう、子供靴履けちゃうんですよ
でも身長を思うと大体それぐらいの足のサイズになるのかな。
そうなんですよ、ってなると可愛い柄旅ないんですよ。
あ、へえ。
やっぱ柄がなんか狭まったりとか、
あとも
う 2.5 とか3以上しかありませんみたいな。
サイズがもうないや。
そうなんですよ、 S ってなってもデカってなる時があってそれなら作ったらよくないっていう思ったんですよね。
そう、自分のニーズを満たすための旅作り。
そうなんですよ、そう、まずはそこからみたいな。
でもそうやって作って履いてるとさ、やっぱみんな欲しくなるよね。
あ、言われますね、どこで買ったのみたいな。
目立つ。
そう、あ、作ったけどみたいな。え、みたいな、作れるのみたいに言われますけどね。
それも作れるのもすごいよね。
そうですね、なんか一回その旅を作ってるその教室みたいなところに1日なんか体験みたいな教室に行って、で、あ、作れるんだみたいな、で作り方見て、であとはなんかネットとかにも意外とちょっと載ってて。
へえ。
そうでしょう、まあ、そういうのを見ながらちょっと自分なりに、あ、ここはもうちょっとこうした方がいいなとか、アレンジしながら。
そう、私もだから動画を一回見てみたんだけど、ここのなんちゃらがなんちゃらでとかって言ってる、もう言葉がもう分からへんねん、なんちゃらでしか聞こえへんねん結構いろいろポイントがあるのね、足先とかかかととか。
あ、そうですね、特にやっぱり足先が難しいと、やっぱ挑戦したことがある方が周りにもいて、でもそこがうまくいかないからもう買うことにしたって言われました。
やっぱりそうなん、この立体感がね多分難しいよね。
そうですね、
で足の裏も結構繊細やから、ちょっと違和感があるとすごい気になるんやろ
う
ね。
それはあると思います。
それをあえて作ってみた。
作ってみた。
へえ。でキルキルとして売り出すきっかけは何だったの？
きっかけはハンドメイド、ハンドメイドっていうか和裁教室かな、和裁教室で一緒だった方が、ハンドメイドをちょっとやってる方で、でその方がちょっと今度イベントをやるんだけれども、あなた何か作って出さないかって言われて
やりそうちゃ無理やんな、なかなか
そうなんですよ。で、まあ、ハンハバービーその頃も作ってたんですけど、なんかそれだけだとちょっと独自性というか ないのがちょっと寂しいなと思って、まあ、そしたらあ旅作れますねってなって
この間作りに行ったしみたいな その勢いで
そうなんです、あじゃあ旅やりますみたいな手挙げちゃったんです。
で作ってみたら売れちゃって、
そうですね、自分の想像よりも求められてたっていうか、うん、ちょっと予想以上の反響があったので、あそっかみんなやっぱり可愛いの好きだよねみたいな、足元も可愛くしたいよねって思って、あじゃあちょっともうちょっと作ってみようかなって思ったんです。
あんまり見かけないもんね、履いてる人も見かけないし、売ってるところは本当に見ないよね。
そうですね、なかなかないですよね。やっぱ白旅が多くって、
うん、あそんな感じ、
ちょっとなんかちょっとなんか 2,3 足あったり、でもなんか桜柄とか白地にちょっと刺繍入れてみましたみたいな、そんな感じですよね。だから全部ガラガラのやつってあんまりないなと思います。
やっぱりそれは柄が好きだから。
好きですねもうみんな全身柄になればいい
あそうなのね、ここに来る着物の関係の人たちはみんなが着物着たらいいって思ってるけど、うちは違うの、みんなが柄になればいいと思ってるの
いや、まあ、着物も着た上でやっぱり柄柄の着物、私の好きな着物に共感してくれる人が増えると嬉しいと思います。
増えるとは思うよ、だって着物は別にガラガラでもおかしくないっていうか、洋服ほどタブー感はないからね。
ないですよね、そうなんですよ。でもやっぱり今までこうあんまり柄を着てなかった人たちが私に出会うと衝撃を受けるって言われましたでもなんか見慣れてきたって最近言われるようになって
ちょっと待って、見慣れないといけないものなの
いや、なんですかね、もうやっぱ本当に白旅白襟で訪問着じゃないですけど、なんか
ちょっぴりワンポイントの着物みたいな、
みたいな方がから言われました
まあ言わんとすることはよくわかるけどな。
そうですね、でもちょっとなんかそれで、あちょっとこれなら着れるかもって言ってちょっと可愛い羽織を着始めてくれると、あくれたんですよ。それがちょっと嬉しかったです。
でも嬉しいよね、みんな、ね、
嬉しいですね。
ちょっと着物着る人が増えるとね。
そうです。
では少し音楽を挟んで、あの着物の良さとかね、ちょっと魅力についてうちに聞いてみたいと思います。
はい、
夢の種。
はい、後半も着物ハウスキルキルの内田美咲さんにお座りいただいています。
はい、
ね、今前半でそのガラガラの着物を着てるって言ってるんだけど、
はい、
何そのうちは何をきっかけに着物を着るようになったの。
きっかけというか、まず本当小さい頃から、うん、あの踊り日舞みたいなことをやってて、それで、まあ、着物を着る機会っていうのは、まあ、結構多かったんですよね。それで、まあ、自分では着なかったですけど、さすがに子供の頃なんで、それで、まあ、着せてもらったりっていうので、まあ、着る機会は多かったんですけど、それでまあなんだろうな、してそれからしばらく、まあ、自分では着なかったので、うんうん、着れなかったので、うんうん、間は空いたんですけど、ちょっと大きくなってからあの浴衣ぐらい自分で着れないとなと思って着たかったの。あのお祭りとか行くときに、
うんうん、みんな着てるしね。
そうそうそう、一人暮らし始めて、あ着せてくれる人がいないってなって、
な
そうなんですよ。それであじゃあまあ浴衣ぐらい着れるようになろうと思って、まあ、ネットとか本とか見て自分で浴衣を着るようになって。
独学で。
独学です。
うんうん、
はい、で、まあ、浴衣は着れてました。でもその着物にはまだいけてなくて、うんうん、でも着物とかももともと着てたりしてたから、うんうん、好きっていうのはあったんですよね。で着たいなでもなってちょっとこうもじもじしてた時にその本を見つけたんですよ。あのその本であの本当日常的に着物を着てる方で、まあ、漫画コミックエッセイっていうんですかねがあったんですけど、それ見てたらもう本当車乗る、夜行バス乗る、 新幹線乗る、飛行機乗るで、朝なんかこう起きたら着物みたいな、本当でお料理を作る時も着物みたいな、もうずっと着物着てる人で、あ、そんなことできるんだみたいな、すごいなってまず思ったんですよね。それで、あ、そういうのしたいなって思ったんですけど、でだけどその時に私結構自転車で移動する人間なので、
打ち合わせも自転車で来てたよね。
そうなんです、うんうん、で、え、着物着たら自転車乗れないよなと思って、うんうん、え、それじゃちょっと意味ないというか、
意味ないな。
いや、 やっぱりそのね、その制約されてしまうとちょっとなんかなと思って、窮屈さを感じてしまうなって思ったんですけど、うんうん、その時にあのお友達から、え、自転車乗るよって、
へ、
着物着ても乗るよって言って乗り方教えてもらったんですよ。それで、あ、自転車も行けるじゃんと思ってもうそこで一気にハードルがガーンって下がったんですよね。
行けるのかどうかが私もちょっと分からへんけど、乗れる、あ、そう、乗ってきたもんね、乗れるんです、この間ね、打ち合わせの時。
乗りました、乗りました。そうなんですよ。それで、あ、じゃあと思って着てみようと思って、でそこからまた独学で浴衣着れるんだから自分着物を着れるはずだと思って、でもう本当ネットとか本とかで調べて自分で着るようになったっていう流れがあります。
なかなか独自路線を行ってるな。私もそうやけど、私も YouTube 派なので、そう、みんなにびっくりされるけど、意外とね、頑張ったら着れて、着ていった先の人たちが直してくれるよね。
直してくれますね。ちょっと曲がってるよみたいな感じで、
そうそう、ここはこうしといたらいいのよみたいな、あ、そうなんですねみたいな。
そうありますよね。そうです、
そうやって自分のスキルアップもできるよね。こう直してもらいながら、
わかります、
ここはこうするもんなんだみたいなね。
ですよね。
逆に言うと、なんか着物着れないし着付け教室に行けないからっていうのがハードルだったら、一回そういうのでやってみてもいいよね、う
ん、いいと思います。特になんか最近はね、動画の配信が結構多いから、うんうん、分かりやすくなってると思うんですよ。私の時そんなまだ動画とかがあんまりなかったんで、うんうん、イラストとか写真とかだったんで、であと文字みたいな。
それ動画じゃないの。
そうそうです、動画あんまりなかったんで、今の方が絶対分かりやすいと思います。
そうか、うんうんうん、でいっぱいあるからね、自分のなんかこう手の長さとかに合う先生を見つけたらいいもんね。
絶対結構あると思うんで。
へー、そうやってなんかこう着れるようになるもんだね、やっぱり。
なると思いますよ。まあまあ、なんですかね、難しい、その振袖とか、なんかあの飾り帯みたいなのはもちろん多分習いに行った方がいいと思うんですけど、もう自分でね、普段着る分だったらもう独学でいいんじゃないかなって思ってます。
もうそんなね、うちは、じゃあ今後も何、今後は何していくの、やっぱり旅作っていくの、ひたすら。
いや、それがなんだろうな、旅だけを作りたいっていうわけじゃなくて。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。なんですかね、まあ、そもそもやっぱり着物を着る人を増やしたいっていうのが根底にあって、そう、それこそみんなガラガラの着物を着ればいいじゃないって思ってる。
着物が着ればいいじゃなくて、ガラガラな、ガラガラな、
そうそうそう、最終的にはね。って思ってるので、なんだろうな、旅を作るっていうのは、まあ、そのなんだろうな、入り口の一つかなと思ってるんで、うんうん、それこそ、まあ、半幅帯も作りますし、
そう
そう、まあ、それもあるし、あと、まあ、いろんな何か作るのもあると思うし、あとはなんかイベントというか、こうみんなをね、着るきっかけになるようなことをもっとなんかやっていけたらいいなって、まだぼやーんとですけど思ってるとこなんです。
でも今からでもさ、例えばジーンズにこのガラガラの旅も可愛いよね。
あ、いいと思います。そう、この前あの買ってくださった人が、うんうん、まだちょっとあの赤ちゃん抱えてるお母さんだったんですけど、うんうん、まあ、まだちょっと今着物を着る余裕がないんだけど、その普段履きとして買うわって言って。
旅？
そうなんですよ、キノコなんですけど。
やっぱりキノコか。
そうですよ、それを普通に、だからなんかジーパンじゃなかったんですけど、その時履いてはったのがチノパン、
うんうん、
に普通になんかロンティーにチノパンで旅っていうので、え、履いてきた？みたいな 感じですごいぴったり合ってて、あ、そういう使い方も絶対合うなって改めて思ったんですよね。
あ、だから下駄じゃなくて B さんでもいいし、まあ、靴でも入ればいいしみたいな、そういうのもそういうところからね、うんうん、ちょっと和のものに触れてもらうのもいいですよね、
うん、ありだと思いますね。
うんうん、そういうのでどんどんこう着物を広げていくきっかけ作りをしていく感じですか、うんうん、
ができたらいいなと。
いいと思う。またなんかそんなイベントとか私も誘ってください。
あ、じゃあぜひ一緒に、
一緒に、あ、私もやるのね。たくらもね、分かった、頑張るよ。そんなね、うっちーさんもね、素敵な ありがとうの手紙を持ってきてくれてるので、次のコーナーでご紹介します。
夢の
種。夢を見ていたい君と。
夢の種ラジオでありがとう。本日はウッチーさんのありがとうをお届けします。それではどうぞ。
はい、おばあちゃんへ。作ることが好きでやっちゃ上手やったおばあちゃん。おばあちゃんがおばちゃんのために作った浴衣、おばちゃんからお母さんへ、お母さんからいとこのお姉ちゃんへ、いとこのお姉ちゃんから私へと受け継いで受け継いで今でも着とるとよ。作ってくれてありがとうね。日舞の発表会の時、お祭りの時、着物を着付けてくれたとはいつもおばあちゃんやったね。ここば持って、ここば押さえて、はい回って、踊っても走り回っても着崩れないのに、ご飯はいっぱい食べられたけん、きっと着付けるとか上手やったとよね。最近気づいた。何かを作るのが楽しいっていう気持ちはばあちゃん譲り。幼稚園の頃には和紙で作るお花や お人形を教えてくれて、毎日一緒に作ったよね。それからお裁縫を教えてくれて、編み物も教えてくれたね。ほんと楽しかった。今でも作ることが大好きでいろいろ作りおるとよ。おばあちゃんは洋裁の仕事をしとったけど、私は和裁の方に行こうと思っとる。作るのが楽しい、その気持ちは今もおばあちゃんと一緒で、今の私があるのはおばあちゃんのおかげって思っとるとよ。おばあちゃんは私の憧れで目標たい。そんな人がおるってほんと幸せなことたいね。ほんとありがとう。頑張りよるねって、草場の陰からずっと笑っとってね。孫美咲。
うっちーさんありがとうございました。夢の種ラジオでありがとうでした。
トークライブレディ夢の種。
素敵なお手紙をありがとうございます。
ありがとうございました。
いろんなきっかけがおばあちゃんだったんだよね。
そうですね、ほんとおばあちゃんがいなかったら、うん、ほんと何かを作るっていうのはなかったと思いますね。
うん、ね、そのおばあちゃんが作った浴衣がすごいたくさんの人をに受け継がれてて、
そうなんです、今でも私着てるんです。
でもそれが多分、あ、まあ、浴衣だけどお着物だったりね、帯だったりの良さですよね。
そうですね、本当なんか何十年も前のはずなのに今でも見ても新鮮というか、綺麗というか、可愛いっていうか、うん、それがすごい不思議だなと思って。洋服にはない魅力ですよね。
そうですよね、うん、そしてやっぱりね、いくら血族とはいえ体型が多少違ったり背丈が多少違っても、うんうんうん、でもやっぱりなんじゃかんじゃで着れるって
すごいよ ね、 着れますね。そうですよね、ちょっと肩上げとかしたら子供でも着れるし、その辺柔軟というか、いつも懐深いなって思います。
あ、そっか。それ以外にもね、まだうちにとって着物っていいなって思うところとかありますか？
いいなって思うところは、そうだな、やっぱりテンション上がる なんだろうな、すごい着ると楽しいって思うし、ワクワクするし、この着物を見てとも思うし、ですごい、なんだろうな、可愛いでしょ、楽しいでしょってついつい言いたくなるぐらいワクワクするものですね、うん、
確かに来たらちょっと見てほしいよね。
ですよね。
知らないおじさんにそこでちょっと写真撮らせてって言われたら写真撮ってもらうよね。
撮ってもらいますね。
もらわないけど。もらうのそれ。
いやまあ別に撮ったらいいじゃんって感じですね。
あ、そうそうそう、だから撮ってもらって、そう、そのなんかこうバッグが綺麗だったらその画像欲しいなって思うけど、ちょっとおっちゃんに送ってとかそういうつながりを持つのはちょっと怖くて、
そうですね、
そう、撮られっぱなしやねんけど。そうそう、あ、でもね、周りも楽しくなるし自分も嬉しいしっていうのも着物の良さよね、
うん、そうですね。やっぱりなんか街で着物着てると、あの、声かけられるんですよね、おばちゃんたちとか普通になんか、あ、綺麗ねみたいな。どこか行くの、いや、ちょっとそこまで買い物に、へーみたいな、そういうなんか会話が生まれたり、
あ
と、
ね、
すれ違いざまに、あの、外国の方からなんかI like it みたいな言われて、Oh, thank you みたいな。
ちょっとこう英語で返せるんだ。いいな。
一言だけですけど。
あ、じゃあその続きで、じゃ着物の良さは今聞いたけど、じゃあ、うん、旅のね、柄の旅の良さって何かありますか？
そうですね。やっぱり、まあでも着物のそのワクワクっていうのと同じく、やっぱり旅も可愛くする全身コーディネート、あ、ちょっと噛んじゃった、コーディネートするとやっぱり嬉しいですよね。足元がちらっとなんか可愛いのが覗くと、うふみたいな、やっぱりそういうワクワクですよね。ドキドキというか、嬉しいってなる。
あるよね、雨の時も汚れても目立てへんからって言ってたよね。そういえば、
あ、それも言っちゃいます。そうですね、あの、濃い色 の、 あの、あ、旅は、あの、ぜひ、あの、雨用に撮っていてもらうといいかなって思います。
ね、言ってたよね、雨の日どうしようって言った、え、柄旅履いたらいいじゃんみたいな。
そうそう、あの、白地とかだとちょっと逆に目立つんで、ちょっと、
なるほど、ね、
なんかネイビー地とかちょっと黒っぽい地の色のやつだったら、まあ、多少濡れたり泥跳ねしても目立ちません。
じゃあぜひね、一足は持っとかんとあかんよね、雨用に。
そうそうそう、そうですよね、
一家に一足よね、
そう
そうそう、一人一足か。
雨の日用、雨の日用、晴れの日用みたいな。
うん、でもね、そういう使い方もあってもいいよね。
うん、いいと思います。うん、私もあんまり、あの、カバーみたいなやつをつけると可愛くないから、つけたくなくて。
可愛いことがまず大事だからな。
あの、第一ですね。やっぱ可愛くないと着物着てるのがちょっと意味がない。
そうですね。そんな、あの、内田さんのね、いろんな旅っていうのはまた私のブログとかにリンク貼らせてもらってもいいですか？
はい、お願いします。
ぜひね、いろんな旅を見てもらいたいと思いますし、
はい、ぜひぜひ。
実物は次のイベントはいつですか？
ちょっと遠いんですけど、10月14日に、あの、ソルトバレー芦原橋さんで、ヤバメンっていうイベントがあって、はい、そこに出展をするつもりです、
ね、またその間々でもまた出展されるときは私の方でリンク貼らせてもらいたいと思います、
はいはい、お願いします。
はい、あっという間の30分でしたけど、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ということで、本日のサムコの部屋は私サムコと
キルキルのウッチーでした。
今日も元気にいってらっしゃい。